さてっと。ひとまず部屋に案内しましたが、お金をいただいた以上は、基本的なことは私がやってあげますよ。の前にですよ。の前にですよ！あなたが初めてじゃないってことは分かりました。それに、2回目などではなく、もっともっと回数を重ねているのもなんとなく察しました。常連さんですよね。どれくらいの常連さんなんですか？ほうほう。へえ。ああ、わかりました。つまり、私は、めちゃくちゃ失礼なことをしてしまったと。もしかしなくても、あなたの一言で、私の首なんて遥か彼方に飛んでいくと、それぐらい、様々な人とつながりがあると。ははは、冗談、きついですね。勝手な被害妄想なのはわかってます。わかってますが、身勝手な自己解釈でそうなるのではと予想しているだけなのはわかっていますが、なんで怒らなかったんですか？その、私は知らずとはいえ、あんなツッケンドに対応してしまって。あれでよかったと言われましても。確かにその通りだったからと付け加えられましても。はあ。なるほど、なるほど。言われてみれば確か。ということを私はズバッと言っちゃったと。まあ。その、言い訳がましいですが、あれぐらい強く言わないとダメな場合って、まあまああったり、なかったり、詳しくは言えませんがね。では、気持ちを切り替えて、その、本当の本当になんですけど、私、おもてなしなんて全くの素人で何もわかりませんから。ああ、言い方。あなたではまずいですよね。なんとお呼びすれば、旦那様？私が旦那様だなんて、恥ずかしい。言いならない。これは、ほんと恥ずかしい。別の言い方で、旦那さん、旦那くん？ああ、違うな。ご主人様、これはまた違う意味で恥ずかしい。ああ、別の言い方。ご夫君？じゃあ、これは意味が斜め上すぎる。旦那様って、お願いします。それから、名前。私の名前は、つつじです。つつじと言います。よろしくお願いします。では、あらかじめ言っておきますね。不慣れで初めてのもので、正直に言いまして、気持ちのいいものができるとは到底思えません。ですが、現状の最善を尽くし、なんとかかんとかやってみます。大丈夫ですよ。無理はしてません。むしろ、旦那様にこそ無理をさせているのではと思っていますけど。この出来事が笑い話になれば嬉しいですけどね。それ以下の、どうしようもない思い出にならないよう努めます。いろいろお話ししたいことはたくさんありますよ。でも、それは、耳かきをしながらなんてのは、どうでしょうか。 どうです？導入が完璧じゃないですか？なんか、こんな感じですよね。いい感じですか？おお、ありがとうございます。膝枕？男の人を膝枕なんて初めてです。顔はできれば向こう側を向いてもらえると。お腹を見られるのは、なんか、すごく恥ずかしいので。緊張してます。耳かきをしてもらうことはたくさんありました。練習台として何回も。ですが、やる方は、不思議な感じだ。では。旦那様は、そんなに前からここにいらしてたんですね。ということは、最近の宿が、どういった感じかお分かりかと思います。人が増えて、いろいろと、賑やかになりました。増えると、それだけ、裏の仕事も膨大になり、裏方も増えたというわけです。とは言っても、私は見習いとして、まあまあ前からいたんですけどね。正式に宿に勤めるようになったのは、ここ最近なのですけど、性格上というか、言葉遣いとか、気の使えなさとか、様々ひっくるめた上で、裏方が似合ってるとなりました。掃除、洗濯、物品の補充に、予定管理、黙々と作業をするのが、ぴったりと性に合ってるんです。こうしてお客様、旦那様と対面するのは、どうにも苦手で、気の利いた言葉の一つも使えません。できないことを言い訳にしているのではなく、得意な方を伸ばすといった方が正しいんでしょうか。とにかく、おかみさんの判断です。これまでは、ああやって、ぶっきらぼうに追い返してました。おかみさんからも、それでいいって言われてましたから。で、今日は、なんででしょうかね。気が変わって、初めて、本当に初めて、やってみようかな、と、ふっとなったんです。旦那様にならば、多分失敗したとしても、告げ口されんだろうと踏んだわけなんですがね。今日は一日、私の実験台となってもらいます。何度も言いますが、すべてが初めてです。付け加えるなら、こうした男の人との二人きりも初めてです。ですから、今、おっとりゆったり話していながら、心臓はバクバク鳴りっぱなしで、この人が豹変して襲ってきたらどうするとか、不安もよぎったりで、 手元が狂って奥まで耳かきをついたらどうしようとか、そんなことも考えたり、うまくできていますか？ほほう、お世辞でも嬉しいですね。ありがとうございます。と、こんなもんですかね。だいぶ綺麗になったはずです。どこまでやればいいか全くわかりませんので、勘に頼ってますけど、思いは十分に乗せました。では、梵天でしたっけ。こちらのモコモコで細かいのをささっと取っちゃいますね。原因が分からず、こんなにゴシゴシやって良いものなのか。あ、大丈夫です。ほほう、なるほど、これがいい感じなんですね。なるほどなるほど。よし、では仕上げに耳の周りについたものをふーっと飛ばしちゃいますね。もう一回。これで終わりですよね。あ、もちろん片耳です。もう片方はこれから。初めてなんですから、ぎこちなさは受け入れてください。では反対側に。あの、お腹の方に顔を向けられると。ああ、でも、そうじゃないとダメなのか。これは、めちゃくちゃ恥ずかしいですね。すんごく、なんか、熱くなってきました。目を泳がせないでください。できれば、閉じててください。どこを見ようが、そりゃ旦那様の自由ですが、閉じててください。ぜひ。閉じててください。めっちゃ見てる。秋の初め、今は甘露と言います。具体的には朝夕の冷たさが草葉に残って固まる。それから木々が色めき始める季節。ここではもう紅葉は始まっちゃってますけどね。季節の変わり目や、そうしたことには敏感なんですよ。ガサツで教養なしだと思ってましたか？半分合ってますけど、半分外れですね。仕事柄、全部を先手先手でやらなきゃならないんで、自然と身につくんですよ。秋が近くなるとあれがいるだとか、冬が近いとこれがいる ったとか。あ、それから私をお客様の代理として文言の練習をしたりとかもあったりしますしね。知識だけはあるんです。人に話して活用することは今日が初めてですが、あとはそうですね、違う言い方をすれば、神無月。10月は神様たちが出雲に出かけて、あらゆる場所からすっかりいなくなるから神無月とも呼ばれます。出雲では逆で神在月と呼ぶみたいですけど、この時期に神迎え祭ってのを出雲でやるらしく、それでそう言われているみたいです。神様も年に一度はみんなで集まって情報交換でもするんですかね。ま、実際に行ったことはないんで、神っぺらの知識だけです。旦那様はどうですか？出雲に行ったことは？もしあるのなら、後で詳しく教えてください。気になるんで。そうそう。それと、似たような話になりますが、人数が増えた宿に、こうして、私しかいないのもそんな感じです。年に一度、ではなく、数年に一度ですが、宿から出て行った人、まだ勤めてる人、ひっくるめて、無事かどうかとか、近況を話したりとか。私ですか？私はいいんですよ。むしろ、留守番は誇りに思っています。私にすべて任せることで、数日空けても大丈夫だと思われてるなんて、とても嬉しいです。信頼されてんですよ。こんな性格だからこそ、かもしれませんがね。と、こちらも、こんなもんですかね。皮膚を削ってるんだか、本当に耳垢なのかわかんなくなってましたが、まあ、多分、大丈夫でしょう。で、もこもこです。耳の中で、くるくるかき回して、細かいのを絡めとるんです。では、いきますね。時々、うふん、みたいに気持ちよさげな声を出されるとドキッとしちゃいますね。私の手で、この人は、って。あははは、いらぬこと言いました。忘れてください。仕上げに耳周りを拭きます。吹き飛ばしてるのか、中に吹き戻してるのか、なんかよくわからなくなりますよ、これ。もう一回。 完璧に耳かきが終わりました。100点中20点ぐらいの出来だとは思いますが、どうか勘弁してください。皆さんのようにうまくはできませんって。で、この後はどうしますか？膝枕のままはどうしていいか手持ち無沙汰でわからなくなってしまいます。わからなくなりますって、本当に静かな時間が過ぎちゃいますよ。何もない無の時間が過ぎ去るだけになるんですよ。やめましょう。ほら、立ってください。はい。取り乱しました。耳かきをしているときは話題や手元に意識が向いていたのでよかったんですけど、それがなくなるとどうしても、膝に男の人を乗せているという事実がとんでもなく恥ずかしくなってしまって、すみません。あのままでは夜まで持ちませんよ、私。そうですよ、夜まで。夜あ、夜夜、その前に、まずは、風呂や食事ですよね。料理は得意なので任せてください。それから、風呂も完璧にしますので。ですから、夜は、まあ、期待しないで待っていてください。それでは、旦那様、また、後で。